村田新一のご縁がありますように。
この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。皆さんこんばんは。今夜も始まります、村田新一のご縁がありますように。第33回目放送となります。メインパーソナリティの村田新一と
レギュラーの山下亮宇
津木優也、
小田島ひろとです。
よろしくお願いします。大丈夫ですか？
頭打っちゃったね。頭打っちゃった。
あんま何も見えてない
。はい、ちょっと暴れません。
ちょっと横で事件が。
なんかいつもと雰囲気が違う感じで。
なんか肌寒くなってきましたね。
そうですね。
いや。まあでも、ね、こうやってみんな久しぶりに会えたんでね。
怖
い。久しぶりです。
怖いな。
久しぶりに会えたこと怖くないでしょ。
情緒の不安定さ。
どうしたらいいの。
いや今ね気づいたんですよ。
はい、
タイマーがどこで、
タイマーとか言わないの。
ストップウォッチ、ね、ストップウォッチ亮ちゃん。
あの実は僕ら優秀なんですよ。
はい、
2人とも
さすが優秀なレギュラー陣。
何が怖いかって亮ちゃんのタイマーと僕のストップウォッチ全然時間違う。
本当だ。
多分ねヒロトの方が楽しいと思う。自分はあの
よかったですね
っていう誤差。
そうなんですか。僕タイマーが見えなくてですね、怖いな怖いな。
裏事情がねすごいね。
呼んできましたね。
そろそろもう
ちょっと、
うん、そうですね。
どうする今日行く？
どこに？
どこに行っちゃうんですか、ね、
このノリですか？
このノリで。
すごい。台本にヒロトは思わず涙って書いてある。
怖くて泣いちゃうかもしれないですね今日ね。
そうですね。
もしかしたらちびるかもしれないですね。
いやこの空気。
怖いな。
どうする？もう戻れないや。
まずいな、まずいな、
まずいな、まずいな。
まずいな、まずいな。でもね、こんなね、ご縁ラジオですが、
はい、
この後近況トークが待っているんですけどね。
はい。
この近況トークのコーナーに、
はい、
なんと、
はい、
こちら全然怖くありません。素敵なお便りが届いておるんですよ。
やったー。
やったー。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ということで、
はい、
早速このコーナーに移っていきたいと思いまーす。
はい、
一回止めます。
ご縁メンバーの近況トーク。
はい、近況トークということで、今日は久しぶりにですねご縁メンバーが集まったので、最近のメンバーたちの近況トークを聞いていきたいと思います。なんですが、
はい、
なんと皆さん喜んでください。
イエーイ。わ
ーなということで、みんなチームワークいいね。
反射で喜んじゃった。
油断してたよ完全に。
油断していた。まあね、でも本当今回久しぶりにですね、
はい、
ご縁ラジオにお便りが届いております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当に嬉しい、
うん、
ということでね、どんなお便りかということで、ちょっとひろとくんに、ね、ちょっと、
はい、読んでいただいて、読んでいきたいと思います。
お願いします。
はい、ではこちらですね、ご縁ネームもてさんからお便りです。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。しんいちさん、ゆうやさん、りょうさん、ひろとさん、こんばんは。
こんばんは。
ゆうやさん、しんいちさん、丸角企画第5弾公演、お口が裂けても言えないのお疲れ様でした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ僕は演じてない。そうありがとうございます。
見に来ました。
役者の気持ちで。
ありがとうございます。
はい、でこちらですね、ゆうやさん演じる、ゆうやさん演じる四ツ谷は、終始ふにゃふにゃしていて、フリークスの妖怪たち以上に妖怪で、後半にはばらまかれた号外を食べていましたね。
はい、よく見ていただいてありがとうございます。
三井役の酒井さんが、雄也くんで印象的なことは、袖から舞台に出る前に四ツ谷が体に入るとブログに書いていましたが、やはり四ツ谷は憑依させなければ演じづらかったのですか。他の 他の演者の方たちは舞台袖ではどんな風にしていたんでしょうか。覚えていることがあれば教えてくださいとのことです、
はい、
あと会場スタッフの新一さん、はい、腰が低すぎてこっちが恐縮してしまいましたということです。
恐縮です、
はい、というお便りでした。
ありがとうございます。
細かいところまで見ていただいてありがとうございます。しかも公演が終わった後の出演者のブログまで読んでくださっていて、うん、
いや嬉しい、
めちゃめちゃ嬉しい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね、僕が演じた四谷というキャラクターなんですが、
はい、
人間なのか妖怪なのかどっちなのかわからない、とりあえず人間だけどやばいやつっていう
こと。怖いです
ね。そうなんですよ、
怖いね。
だけど普通に演じてしまったらなんか妖怪に見えない。結局この人は最後妖怪じゃないのみたいなセリフが脚本に書いてあったんですけど、普通に演じたら絶対妖怪に見えないと思って、だから妖怪以上に妖怪っぽく見えるように演じてたっていうのはすごくあったんですよ。
すごい、あ、そういうとこ 気をつけてた。
そうなんです。で舞台袖でガクッとやってなんか憑依させないといけないみたいなのがあるんですけど、憑依というか、まあ、でもその役で舞台上で生きていられるようにずっと舞台袖でも舞台袖で舞台に出る直前もその役がこのシーンに出る前は何を考えているのかとか、どんな気持ちでここのシーンに立っているのかとか、すごい感情というか集中力を今一度ガッと集める感じで、僕体の癖とかをスイッチにしてるんですけど役に入る、そのスイッチが首を下に下げるっていうのが四谷くんだったので、それが憑依に見えてたなら、
肌から見るとね、憑
依っぽかったかもしれないですね。で他の僕ばっかり喋ることになっちゃうんですけど、他の演者さん方も今回すごく集中力の高い役者さんたちがすごく多くって、で僕が特に印象に残ってるのは今回元赤い公園のボーカルをやっていた千秋さんという方が、今回お口が裂けても言えないので生歌を披露してくださったんですけど、
その
もともとずっと売れてるバンドさんで活動されてる方だったので、なんか歌で舞台に立つ前はすごいずっとなんか一人になるじゃないですけど、集中してその歌のために人生かけてるんだみたいな空気を、なんか何かピリピリした感じを出してるっていうよりも集中してるっていう空気を醸し出してて、いやこれがプロの役者じゃない、プロのアーティストさんなんだなと思ってすごく印象に残ってますね。他にもなんか結構集中の仕方って人それぞれなんですけど、みんなすごく裏では集中してましたね。
ね、なんか僕はほら逆に今回スタッフとして関わらせていただいてたから、
はい
ね、本当に役者さんたち側のそういう今お話くれたようなね、話とか全然知らない、ね、自分だったから、すごいやっぱ一人一人そうやって、ね、やっぱ意識をもちろん集中力高めて個人個人がこう取り組んでたってことだよね。
まあでも抜くところやっぱり抜かないといけないんで、楽屋に戻れる結構出番が少ない人というか、しばらく出ないぞみたいな人はちょっとだけ楽屋に戻ってひっそりアイス食べてたりとかしてたみたいなんですけどね。
冷凍庫がある
んです。そうなんですよ、冷凍庫あって、冷蔵庫
すごい、
いただいた差し入れとか冷やすことができて、
俺そういうところがいい。
アイス食べたい、
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 確かに
アイス食べたい、
夢が一つ今 ねできたね。
もう
でもそういう楽しみが裏側にもちょっとあった。
ありました、ありました。いや本当にいい現場で、
い
まだに口裂けロスで週に1回ぐらい口裂けの人と遊んだりしてます。実は
そうか、
そうなんですよ。
いいな、
いいな、ちょっと僕らも呼んで。
しんちゃんはまだわかるけど
全く関係者じゃない、
ね、恐れ多くて震える。ああ、いましたみたいな、
いましたという。ちょっとじゃあ今後もね、口裂けフィーバーは続きそうですね。
そうですね、
ぜひ、出
演者のツイッターとかを見ていただければ 何かしら集まってると思うので、
そう、本当にね、今回お便りいただいたモテさんもそうですけど、ね、本当に口裂けの舞台を見ていただいたお客様すべての方がね、
はい、
今回見ていただいたキャストさんたち、いろんなたくさん魅力的なキャストさんいたと思うんでね、やっぱツイッターでどんどん追っていっていただけたらって思いますよね、
うんうんうん、思います。
もう今後もね、皆さんの活動をね、ご縁ラジオも応援していきたいと思いますので、
はい、ありがとうございます。
ゆうやくんも頑張ってね。
頑張ります
はい、ということでね、今以上モテさんからね、いただいたお便りということで、はい、お話を進めていきました、はい、で、みんなちなみにどう、
どう、
なんかちょっと最近もしちょっと何かあった？
今もうでも気持ち的には次のコーナーが不安すぎて、ね、
確かに
次のコーナーが
ときめきが止まらないですよ。
ときめきが止まらない、
ね
ね、なんか今日はいつになく異様な空気がこの
そうですね、オープニングから
流れております。どういうことなんだろう、
どういうことなんだろう、
いやねえ、怖いな怖いな。
そうですね
怖いですね
さあ、ではここでね、コーナーを締めていって、次のコーナーに移っていきたいと思います。
はい、
ラジオで挑戦、涼しくなれるかな。はい、ということで7月に入って季節はすっかり夏ということで、夏の時期にぴったりのこのコーナーをご用意しております。このね、実はラジオで挑戦するコーナーは、まあ、第29回目放送の時の食レポできるかなっていうコーナーやってましたけど、それ以降の、まあ、今回挑戦ということになってまして、このコーナーはシーズ化決定です。おめでとうございます。
おめでとうございます。
パチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチ
パチパチパチはいいんですけど、今回何に挑戦するんですか？
りょうちゃん、よくぞ聞いてくれました。
はい、
聞いちゃったね、りょうちゃんね。
聞いちゃいました。
ありがとう、はい、今回は村田がいくつか用意したキーワードがご縁メンバーにね、もうすでに、選んでいただいておりまして、なんてことないキーワードをあたかも恐怖の怪談話のように喋ることができるか挑戦していくコーナーです。
はい、
ね、まあ、今回も役者ならではのこの表現スキルが試されますねということね。
はい、
で、まあ、キーワードは、まあ、皆さん事前に配っておりまして、
はい、
順番も決まっております。
はい、
で、話していく順番は、1番ヒロト、
はい、
2番村田、3番ゆうやくん、
はい、
4番りょうちゃんということで、
はい、
りょうちゃんが鳥になります。
はい
、はい、ということで早速スタートしていきましょう。
はい、
はい、
では僕からですね。
はい、
はい、
お願いします。
お願いします。
テーマはまず、
テーマは、
はい、
遊園地の思い出。
おー、
遊園地っていうと一見なんか、
まあ、楽しそうなね、
楽しそうな、楽しいイメージですけど、
イメージなんですけど、
そう、僕出身が青森市なんですけれども、
はい、
はい、
はい、はい、
青森市の遊園地ちょっと潰れちゃって、まあない、まああったんですけれども今はない、
はい、はい、はい、
はい、青森の浅虫というところにあった遊園地なんですけれども、浅虫ってちょっといろいろあってちょっとトンネルも多いんですけど、
いや
近くに半分だけ取り壊された家みたいなのもあって、
いや
ちょっと雰囲気的にはホラーチックだなっていうところが多いんですね、
うん、
はい、はい、でこの話は実はうちの父親から聞いた話で、
はい、
夜一人でドライブというわけではないんですけども、仕事の帰りでその近くを通ったらしいんですけども、
はい、
一人でさらに周りに車も何もない状態だったらしくて、そのままその取り壊された家、亡くなったよ、遊園地の近くを走ってたらしいんですね。するとトンネルに入った時に後ろから車うーんっていう音、エンジンの音が聞こえて、あ、車来たなとは思ってたらしいんですけど、
は
あ、そのまま音が通り過ぎていったらしいんですね。
へ
ー、うーん、あ、追い抜いてったなみたいな。
ああ、言ったんだ。
うん。でもですね、車はどこにも通ってなかった。
え？
自分だけしか運転してなくて周りには一切車がいないのに車だの音だけが過ぎていった。
いやマジで、
以上です。
おお、ちょっとなんだろう、
クオリティがすごいぞ、
クオリティすごい。え、じゃあ取り壊されたらなんか家が関係してそうだよね。
それ全然関係ないと思います。
怖
それ全然関係ないと思います、うん、でもなんか本当に周りになんかそういうのが多い。
いやーちょっとレベル高いな。
そうですか、
ヒロト高いぞ。
高いな。
まあさっきまで怖い顔して考えてました。
そういうことだ
った。すごい顔してた。
真剣だ、うん、
はい。
そしたらじゃあ次は2番手僕ですか。
はい、
はい、
はい。ちょっとね、僕は今回
テーマは
花火大会の思い出ということで お話ししていきたいと思います。いよ待ってました。
はい、そんなテンション、
これは負けないぞ、この怖さに負けないぞっていうことで、
怖いんだな。
あのね、自分でね、
ヒロトの話が怖かった。
ちょっと怖すぎてね、引きずってる。
そうですか。
いや、あのね、花火大会、まあ皆さんも結構今までね、まあこう行ったことがあるかもしれないんですけど、まあ僕がこれの話はその4年前に花火大会に行った時の話についてです。で、その時は、役者仲間でね、花火大会見に行ったんですけど、最初はね、楽しい雰囲気が、まあ、やっぱ立ち込めてたんですよ。で、立ち込めてて、で、まあ、いろいろ、屋台とかいろいろあった、出てたんだよね。焼きそばとか、焼きそばとか、たこ焼きとか食べて。
いいっすね。
で、和やかなムードだったんだけど、
はい。
なんか、だんだんね、急に
、
僕、だけなんだけど、
はい、
なんか背筋のあたりがね、こうゾクゾクゾクゾクゾクゾクゾクっていう感じで、
はいはい、
なんか
ゾクゾクと
ゾクゾクしてきたの、ね、
はいはい、
でなんだこれだって、今まで夏の時期で暑いのに急に寒くなってきたぞ、おかしいなおかしいなっていうことで、
はい、
なってきたんだよ。で、ね、まあ花火大会は進んでいきます。
はい、
で急に今まで後ろに、はい、誰かいたはずなんだけど、
いたんですか？
いたの、う
ん。
一緒にいた人たちが、
一緒にいた人たちがね。
で急にいなくなって、
うん、
あれみんなどこ行った？ってなって、
うん、
まあ人だかり多いからね。
う
ん、なんか村田だけ取り残された。で、おこのままじゃ迷子だ、
確かに
怖いな怖いな
って 、はい、
なったの、
はい、
そしたらそんな怖いさなか、
はい、
急に夜空にね、
はい、
ピューッとピューッと、
はい、
花火が上がってきました、
はい、
でドンドンドンドンドンドンドン、激しいね、激しい光の閃光が飛び散ります、
はい、
その瞬間夜空を見上げたら僕が目にしたものは、なんと顔型の花火の花火でした。
ちょっと、
うん、顔が怖いな、
怖いな。
そう、夜空からね、
顔型の花火、
顔がね覗き込んでいたっていう、
あれ
なんか
いや怖いよね、
怖いね、
怖い、
花火って顔型じゃないのね。
確かに、うん、
怖いなぁ、
すごいな
ぁ、
消えた友人関係なかった、ね、
消えた
友人は結局
どうしたどうした、なんか出るのかなと思ったら顔が出てきたんですね。
そう、消えた友人はなんかみんな僕を一生懸命探してくれてて、
あー、いい話だ、
ね、みんながね、逆に怖いよって言ってた。村田どこ行っちゃったんだ
よ、消えたのは自分
だ、急になくなんないよ、怖えなみたいな、
それを言った方が怖かった。
そうだ、
本
当に花火が花火っていうのはちょっとちょっと面白かった、ね、
そうだった、
ね、顔型の花火の花火
ね、あの2度やってたね、
怖いな怖いなに続き花火の花火みたいな、
いやちょっと鳥肌立っちゃった、
大切だったんですね。
では次お願いします、
はい、僕のテーマはですね、
はい、
海での思い出です。はい、はい、ありがとうございます。でこれはですね、僕が大学生の時の話なんですけど、
はい、
大学のサークルにいた時に、 海に合宿で行きまして、はあ、でまあ最初はねすごくもうみんなで海で泳いだりとかバーベキューしたりとかすごくリアルが充実した感じで、あの楽しい和気あいあいとした空気でやってたんですよ。でね夜になって花火して花火し終わった後に旅館に戻って、であのなんだみんなで旅館で飲み会をしてたんですよ。でずっと飲み会してて一人がちょっとトイレ行くって言って、あの旅館にあの旅館の飲み会の部屋宴会場から出て行っちゃって、で30分経っても全然帰ってこないなと思って、でなんか誰かが心配だからちょっと見てくるわって言ってもう一人出て行ったんですよ。そしたらその子もあれ戻ってこないぞってなって、でみんなでもうもう全員で行こうぜわーみたいな感じになって、ワイワイガヤガヤとトイレにトイレに見に行ったんですけども、あのいなくて、うん、そうなんですよ。ちょっと CM が流れておりますが、ちょっと怖い、あれどこに行ったんだろう。でもう本当に心配で2人とも結構飲んでて、うんうんうん、酔っ払いだっただからどっかでちょっと下手したら海とかに行って、うん、なんかそしたら危ないじゃん、うん、見に行かなきゃってなったんですけど、うんうん、その結果あの見つからず警察沙汰にもなってしまいました。で警察もしばらく朝になったらどこかしらからポンと出てくるかもしれないっていう話になって一旦解散したんですけど、解散したと思ったら2人とも宴会場にいて、あれ2人どこにずっと行ってたのって言ったら、なんかえトイレ行ってただけだよってなって、結局2人はその僕たちがずっと探してる間どこに行っていたか二人も分からず、僕たちはずっと探してたから分からずという不思議な体験をしました。
トイレで一体何が起きたの、
トイレで一体何が起きたのか、
神隠しなんですよね。
そうですね、神隠しな、
本当怖いねそれ。
そうなんですよ、
マジか。
はい、
ちょっとりょうちゃんラストこれ怖いけどいける、これ
あ、はい、いいですよ、いきます。いやまあ、キーワードはね、はい、あの皆さんも一緒に考えてもらいたいと思ってるんですけど、はいうん、いやなんかこれも夏の話なんですけど、はい、仲のいい4人が集まって、はい、怖い話をしようっていう、ね、よくあるじゃないですか、なんか100物語とかやろうぜってなって、はい、まあ、ポツポツみんな話していって、はい、やっぱ怖い話って知ってる話はスラスラ言えるけど、はい、4人で100埋めるってなると難しいじゃないですか、うん、でだんだん創作の話とかもなっていって、ああでなんかもだもだ話していって、うん、で100物語って朝になったらダメなんですよ。
あ
夜までに話さなきゃいけないんですけど、最後の、まあ、その99は終わったところで、うん、朝日がちょっとちらつき始め、
タイムアップ
どうするどうするみたいな話になって、うん、でもまあ途中でやめるのもやばいなと思って100人目が話したんですけど、うん、あまあルールが守れないっていうのは怖いことで、はい、今この察しの通り4人目は話してるんですけど、だいぶ皆さんのね話が伸びに伸びて
時間が
本当にねタイム終わりなので、もう本当にご縁ラジオって怖いなって思っております。キーワードご縁ラジオでした。
うわー、怖
素晴らしいよ、りょう
ありがとう、りょうちゃん、
はい、
もう今も怖いからね、
はい、
これで、終わりにしたいと思います、
はい、最後の回だ、ね、
以上、ラジオで挑戦涼しくなれるからのコーナーでした。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。 W を2回 WW レディオで検索、またサイトより番組宛にメッセージをお送りいただいた方の中から抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼント、どしどしご応募ください。
はい、ということで、りょうちゃん、ありがとう。
ありがとう。
久しぶりに読みました。
ああ、いいっすね、いいっすね。この調子で来月も頼みます。
お、決まった。
はい、 ということで、はい、じゃあ早速ね宣伝告知タイムに移っていきたいと思います。
はい、はい、まずご縁ラジオからです。ご縁ラジオの次回放送日は、8月5日夜8時半からです。ご縁ラジオのブログツイッターやっております。ぜひ、村田真一のご縁がありますようにひらがなでも構いませんので調べてみてください。ツイッターはアットマーク GOEN 下線 RADIO ご縁下線ラジオです。ぜひ、フォローリツイートいいねなどなどよろしくお願いいたします。
お願いします。はい、じゃあ続いて告知させていただきます。はい、ただいま絶賛本番中の劇団渡辺工場さんによる啓蒙2019というあれですね、レストランでお芝居をするという企画公演がただいま絶賛本番中でして、それに山下亮と
宇津木優也が
出演しています。で残りが2日間毎週水曜日にやっているので7月3日7月10日と残り2日間やっております。と時間とか予約とかぜひ劇団渡辺工場の公式ツイッターなどで検索いただけると詳しいことが分かると思うのでぜひそちらの方をチェックお願いいたします。
お願いします。
まあね今回ね3週目4週目の切れ物のね、はい、イベント公演に僕もちょっと見に行かせていただきますので、
ありがとうございます。
お願いします。
村田真一にも会える気
が怖いな
怖いな怖いなあの酷使だよ
今日のトレンドだね怖いな、
うん、今回ねこれね流行らしてこうね
多分ねもう流行ってる
流行ってるんだね、うん、そうかそうか
もう世間の人結構知ってるワード
知ってるワードね。でもねこういうやっぱ今回ね振り返るとこういうやっぱね、はい、8月、まあ、7月か7月の夏ってやっぱこういう話題をね取り入れたかったからね、うん、
シーズンものです。
シーズンものだしね、うん、いや貴重だから、うん、でもみんな怖くなったでしょ。涼しくなった。
変な汗かいた。
変な汗かいたね。
変な汗かくね。
正解正解みんな正解。
正解、
うん、それがねそれが大事。
それがご縁ラジオ。
そうご縁ラジオ怖いな怖いなということで、まあねまた今後も楽しいね企画もの考えてきます。でまあラジオで挑戦のコーナーはね、はい、まあ、今回やったのが第2弾だったんだけど、はいはいはい、もちろん第3弾第4弾とね
続いてい
きますから。
楽しみにしてますよ。
ちょっともうね、はい、もう早速脳内でね やりたいコーナーがねもうズンズンズンズンって出てる。
すごい、
すごい、
もう
止まらないですね。
止まらないアイデアマンだね。
アイデアマンかな。
さすがですね。
いや皆さん期待しててください。
はい、
ということで、
はい、
ねえ、
は
い、まあもうそういうことです。
突然のねっていう、
は
い、
まあでも今回ね始まり方さ、
はい、
ちょっといつもと違ったから、ね、ラジオの雰囲気もガラッと変わったんじゃない。なんかね、
そうですね、曲の力って偉大ですね。
そう、本当に曲の力偉大感謝感謝、
は
い、いやまあでもね本当に怖かったね。
本当ですか。
うん、
ある意味怖かったかな、
うん、いやまあでもこうやってでも怖かったけどみんなで協力してね今回もラジオが挑戦できたんで僕は嬉しいです。
ありがとうございます、
はいはい、ありがとうございます。
ということでちょうどねあもうちょうどいいぐらいの時間だということで、それでは本日もこれでお別れです。エンディング曲はカラフルパレットさんのパレードです。では皆さんまた来月
お楽しみに。僕らの街に僕らの足で
さあ繰り出そう今日はパレード僕らの夢が僕らの歌が空に広がる大きな空に